北海道の美味しさをまっすぐ。北海道の酪農家の会社、よつば乳業が10時をお知らせします。
安住紳一郎の日曜天国。おはようございます。10月19日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。鉄道の情報が入っています。 JR 湘南新宿ラインは踏切での確認作業を行った影響により現在新宿より南の区間で運転を見合わせています。さらに JR 線から相鉄線への直通列車と横須賀線の東京と久里浜の間の全線も運転を見合わせています。ご利用の方はご注意ください。 JR 湘南新宿ライン新宿より南の区間そして横須賀線の東京久里浜間全線運転を見合わせています。そして今日の天気ですが随分と秋らしくなってきましたが今日は雲の多い天気で午後は所々雨が降る見込みです。東京の降水確率午後夜ともに 50% です。予想最高気温は東京熊谷で24度、横浜で25度、前橋で23度、千葉水戸宇都宮で22度です。夕方以降は冷え込み夜は15度くらいまで下がります。明日20日月曜日関東地方曇り、東京は傘マークが出ていますね。午前中雨の降るところが多い見込みです。気温は各地20度前後の予想です。1週間の週間予報を見てみますと日曜月曜が雨、火曜水曜が曇り、木金土と晴れる、そんな天気が多いところが多いようです。週末にかけては晴れ間が戻りそうです。気温は火曜日から20度を下回る見込みで秋が深まりそうです。そうですね、これまでは気温がね急に28度29度くらいまで上がってという日がありましたけどもう見かけなくなり始めたというところですね。
そうですね。
ただもうね10月半ばですからこれからはどんどん寒くなりますね。ちょうどねこれぐらいが過ごしやすいというところなんですけどもね。
本当にいいですね。
昨日も夜の番組が終わって夜の1時くらいちょっとだけ買い物があったので外近く赤坂の街を歩いたんですけどもお店の人が外に出て、はい、簡易式のキャンプで使う時の組み立て式の椅子みたいなものを出して外で文庫本を読んでましたね。やっぱり外が過ごしやすくて気持ちがいいっていうことなんでしょうね。
1時に
夜の1時に
さすが赤坂ですね。
まあ別にその時間はそんなに眠らない街なんで驚かないんですけれど、あんまりね外にみんな涼しいって出てくるところじゃないんですけども昨日はね、出てましたね。
そうですか、文庫本を
気持ちのいい過ごしやすいこれぐらいがねいいですよね。なかなか春と秋がなくなったなんて言われますけれどもね、短い分また愛おしい感じがいたしますが
本当にそうですね。
日曜天国10月今月はプレゼント月間ということで先々週はタオルケット、私がここ10年使っているタオルケット、はい、私が決して使い古したものじゃありませんが私がここ10年間愛用している
そうね
タオルケット、
はい、
キャシー中島さんデザインのモンステラとかマイレというようなハワイの植物がデザインされたもので、タオルケットいいものなんですよね。大変好評いただきました。そして先週は醤油のセット、これも私が醤油大使をしているということから関係先からかっぱぎってきたものを毎年プレゼントしていますね。30セットですからね、非売品ですからね。日本で賞を取ったその年のまあ言い方少し簡単な表現になりますけどトップ5ですよね。小瓶になってセットになってるっていうことで、お醤油はね日本人みんな大好きですから、
はい、
なかなかねワインの味比べしてみろなんて言われたって美味しいとか飲みやすいぐらいになってしまいますしね。 お醤油なんて小学生ぐらいでもこれはこういう味ですねとか、お豆腐に合いますねとか、ちょっとしょっぱいんだとか、ちょっとこれはコクが強すぎるんだなんてことをみんながね話できますから。
そうかもしれない。
そうですよ、お醤油の国に生まれましたから私たちは。和食和食和食日本食なんてもてはやされていますけれども、あ、言い方がきついですまたね。和食世界的にも評価が高いですけども、和食皆さんも日本食大好きだと思いますけれども、日本料理和食っていうものはもう究極的に削ぎ落として因数分解していきますと、最終的には発酵調味料と素材になりますからね。まあ要はいい素材と発酵調味料、お醤油、味噌、酢、みりん、日本酒なんかでこう味をつけたものが和食ですよね。
そうですね、
そうです
よね。
フランス料理は素因数分解していきますと最終的に残るのはバターと肉です。いや、そうなんですよ、そうなんです
よ。なるほどね、
そうなんですよ。中華料理を分解していきますと最終的に残るのは、はいはい、きっつい油ときっつい素材です。まあそのきっついってのは何ていうの、迫力のあるっていうのはごっついって感じ ね、
あ、なるほどね。
納得できますよね。納得できないいけない
いいと思います
よ。そうだよね、
はい、
いやそう、
圧倒的な火力とね、なんか
そうです、はい、そうです、
そうそう、確かに
フランス料理はね基本バターがないと成立しませんからね。そうなんですよ、動物性油脂、そうですよね、うん、まあそう、うん、バターとね、そう、肉、そうね、中華料理はねごっつい素材ね、
はい、
まあ、肉にしろ海産物にしろ、そしてごっつい油ですよね。日本食を分解しますとそうです、発酵性調味料と醸造調味料と素材っていうことになりますよね。
そうですね、本当だ。
なので、お醤油みんな好きだということでお醤油のプレゼントということが先週、そして今週来週と続きますが、今日のプレゼントはかなり毛色が変わっています。
なんだ、
私もびっくりしてしまいましたけれども、10時台後半のスポンサーの一社で今ボートレース振興会という企業組織からコマーシャルをいただいているんですけども、
はい、
ボートレースからプレゼントのご提供いただきました。ボートレースから、なんだろう、お金って思っちゃいますけどね。そんなことありません。あさって火曜日に6日間にわたって行われます第72回 SG ボートレースダービーというものがあるんですけども、今年は三重県の津ボートレース津で開催されますけれども、最終日10月26日日曜日の最後の優勝戦などは午後4時から TBS テレビで放送いたします。ぜひご覧いただきたいと思いますが、その SG ボートレースダービーを記念して出場選手のレーシングスーツをイメージしたジャンパーをプレゼントいたします。おー、 SG ボートレースダービー記念のジャンパーということですね。水色に白のラインが入っていて黄色の文字で SG と書かれていますけれども、蛍光色っぽい感じの水色で目立ちますね。ボートレース場にこれを着ていけばかなり力が入っている人だなということが周りに伝えることができますね。抽選で5人の方にプレゼント、サイズは男女兼用です。それではまずは宛先です。
お電話の方は 03-3584-0954 3584-0954 です。ファックスの方は 03-5562-0954、そしてメールの方は nichiten@tbs.co.jp、 いつもの通り nichiten@tbs.co.jp です。メッセージにご住所、お名前、お電話番号をお忘れなく。当選者は番組のエンディングで発表です。
今月は番組プレゼント月間ということで、不詳私安住紳一郎の好きなものをラインナップした結果、
はい、
一周今週はボートレースが入ったということになりますね。私が好きなタオルケット、そして私が趣味としている醤油、そして今回はボートレースとなりますと、来週はあれということになりますね。今月は私です。
私です。
毎週じゃないかって話ですけどもね。
毎週ですね、確かにそうだわ。
ボートレースダービーはグランデ5といって、 SG って一番ね、ランクの高いスペシャルグレードと言われる最高グレードレースで、競馬だと G1 とかって呼ばれてて皆さんも知ってると思うんですけども、年8回かな開催されてるんですけども、その中でグランデ5って言って、その中でも5つがまた 特別視されているんですが、その中の一つということで、年末にね、賞金王決定戦とか言って昔言いました、今グランプリと言いますが、それと並ぶ格のものだということで、昔は全日本選手権って言ってたと思いますけども、ボートレースダービーというのが開かれるということなんですよね。ボートレースね、最近は若い方も結構本場レース場に足を運んでたり、あとはコマーシャルなんかでもねよく流れていますから、興味が湧いてきたという方はぜひ調べてみてください。さて今日のメッセージテーマこちらです。乗り物の話。たくさんメッセージをありがとうございます。
ありがとうございます。
最近は YouTube や TikTok の切り抜きなどで番組を知ってくださったという方も多いようで、いろいろお便りいただいています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
TikTok なんかでは皆さんからのこの面白メッセージの部分だけが切り抜かれていて、まあ、その切り抜きの著作権のことに対してはいろいろ私も思うところあるんですけれども、なのでずっとそのこの面白メッセージばかりを2時間放送している番組だっていうふうに勘違いされて、この時間やあるいはラジコなんかでタイムフリーなんかで聞いてみて、意外に前半真面目な話してるんですねみたいなこと言われましてね。
なるほど。
あ、そういうこともやってらっしゃるんですねみたいなことを感想を書きになってくださってね、なんかね、あれですよね、著作権的にはなんか違い法権みたいなところやってきて、随分と正面から感想言ってくれるなと思ってね、変な感じと思いながら、まあ、嬉しいやらちょっとね、心がざわつくやらですよね。
まあ、でもね、本放送にたどり着いてくださって嬉しいですね。
そうですよね、きっかけはね、どういうものにしろっていうことですよね。はい、はい、私たちもね、そこでギャーギャー言ってしまうと AM ラジオだけではもう生きていけないんで、なんとなくそこは黙認しています。どうぞよろしくお願いします。乗り物の話です。この方は栃木からいただきました。ありがとうございます。ガチャピンジュニアさん、ありがとうございます。先週もね、少し話になったんですが、トラックの頭の部分で気分が上がるという話題ありましたね。同志がいることとても嬉しいです。こういうね、あのトラックの頭だけ後ろの荷台外しちゃってチョロ Q みたいになってるの、それ見るとものすごく気持ちが上がるっていう人を先週紹介したんですけども、
ね、
私もそうですっていう人から10人くらいお便りいただきました。ねえ、集うところがないからここに集まったっていう感じだよね。同志がいることとても嬉しいです。私かつてはそんなに気になってはおらず目にも留まっていなかったのですが、妹がいつもうわいたうわいたうわと見かけるたびに声を上げていました。正面から見ると普通のトラックと同じなのに、通り過ぎる瞬間にああないとなるビジュアルが可愛くてたまらないとのことでした。そうね、トレーラーの後ろの部分だけ外れちゃってるから、
ねえ、
気がつくと私もトラックの頭だけを見かけると気分が上がる体になってしまっていて、隣を通り過ぎる瞬間目尻が下がるようになってしまいました。なんていうの、頭キャビンっていうのかな。トラックの頭好き同士の皆さんにおすすめスポットを紹介したいです。
はい、
ほら、茨城の大洗にシーサイドステーションというこじんまりしたショッピングセンターがあります。大洗はフェリーの乗り場があるからね。その建物の2階に飲食店があるのですが、海を眺められるカウンター席に座ってください。港が見下ろせる席で、おそらく荷物の積み込みをしているのだと思うのですが、バックで物陰に入った後、後ろの荷物が取り外され頭だけになったトラックが入れ替わり立ち替わり出てくるのを連続で見られます。とても可愛いです。私は個人的にマリオのゲームに出てくる踏まれて甲羅がなくなってしまったノコノコみたいで可愛いなと思っています。ねえ、
大洗にね
、この方栃木なのに行ってるのかな、確かに後ろのついたトレーラーが右から左にバックでうーんって入ってって、そしてちょっと時間するとブーって出てくるないってなるでしょ。ねえ、面白いかも。
そうですね、
そうね、へえ、あれはなんだろうね、こうあるものだと思うものがなくてびっくりっていうのと、そのフォルムが可愛らしいっていうことなんだろうね。
そうですよね。
あの焼き魚食べた後みたいにね、魚の頭だけ残ってて身が骨だけになってて、であると思ったらなかったみたいな、そういう驚き。
本当
に
ですね、うん、
とかあのたまにねワンちゃんとかで皮膚病の薬塗るんで毛をこうね全部あのカットしてあの
サマーカット、
そうね、サマーカットみたいにして顔だけこう残ってて、で襟巻きのほらカラーして
エリザベス
カラーして、そしたらあそうなんだと思って、治療中かっていうさ、そういう、うん、はっていう時
は
ね、
すごいいい寝てる、確かに、うん、はい、本当だ。
乗り物の話、続いての方は大田区のピチピチピンチさん、35歳女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
息子が幼稚園の時の話です。息子は緊急車両が大好きでした。夏は夜6時半、冬は6時に消防署に通い、夕方の車両点検を見学するのが当時の日課でした。そうなんだ、そういうのがあるんだ ね、小さい時はね、男の子、消防車、パトカーとかね、働く車、クレーン車とかね、ゴミ収集車とか好きですよね。そんな息子とフリーマーケットに行きました。息子は目を輝かせ、出品されていたおもちゃの救急車を手に取り離さなくなりました。結局その救急車を買いました。満足そうに救急車を抱える息子を自転車の後ろに乗せ、人の多い道をゆっくり進もうとすると、ピーポーピーポー、緊急車両が通過します、ご注意くださいと、やけにリアルな音声が自分の後ろから聞こえます。周りの人たちも一斉にこちらを振り返ります。息子が手に入れた救急車は音声付きのおもちゃだったのです。大興奮の息子、ボタンをアナウンスが途切れないようテンポよく押し続けています。救急車両になってしまった私の自転車、道行く人々もこれは大変これは大変とばかりに、緊急車両よろしく我々を避けます。は、恥ずかしい、息子をやめさせようかとも思ったのですが、人がささっと道を開けてくれるのが意外にも気持ちよかったです。私は火事でも救急でもないのに、人に道を譲っていただきながら、妙な使命感とともに自転車をこぎました。私の乗り物の思い出です。そう、結構リアルな音声がボタンを押すと流れたんだね、うん、きっと
ね、
みんなも条件反射というか、なんとなく まあ違うんだけど避けようみたいな感じかなですね。
とってもましいです、
うん、ね、
うん、
緊急自動車が通ります。可愛らしいですね。
はい、
福岡県の新宮町からいただきました、ありがとうございます。17歳、ありがとうございます。10代で、あらららら。先日飛行機で東京から福岡に帰りました。私はいつも日本航空を利用していて、機内サービスでは毎回 JAL オリジナルドリンクスカイタイム桃とぶどうを頼むのが楽しみなんです。ところが今回機内アナウンスでスカイタイムを作っているメーカーからの供給が止まっているとのこと。飲めなかったのも残念でしたが、スカイタイムってアサヒグループが作ってるのかなと初めて知り、ちょっと驚きました。あ、そうなんだ、早く復活してほしいです、アサヒさん頑張ってくださいね。え、17歳、あら、本当ね、なんかロシアのハッカー集団がなんかサイバー攻撃したというようなことがニュースで流れてますけれどもね、本当にひどいことしますよね。街中から少しやっぱり朝日の飲み物がねなくなってるみたいな話も出てますしね、むしろ急に飲みたくなっちゃってね、私なんか最近やっぱり朝日のスーパードライ出すレストランを見つけると入って飲んでるよね。
そうですね、
そうするとお店の人もねすごく何かプライドがあって、っていうかそれぞれやっぱりね自分のレストランに出してるビールとかに対してのこう思いがあったりするお店があるじゃない、
はい、
この間行ったレストランとか、あースーパードライってありますかって言ったら、スーパードライですね、うちありますものすうちあります、
すごい、
かっこいいと思ってね、うん、スーパードライ探してるんですか、うちあります、すごく美味しく入れてくれた、テンポ上がっちゃった、
うん、
そう、あとね1週間くらい前に行ったもんじゃ焼き屋さんでもね、スーパードライってないですかって言った、うちはねスーパードライあるんですよ。うん、やっぱりねなんかすごい鼻膨らんでるみんな、
そうですね、
うん、うちあるんですよねみたいな、うちはあるんですよねなんて言ってね、うん、言ってた、かっこよかったよ。
そうです、
そこはほなあの マイナス何百頭みたいなの出してくれるとこなんだけどね、これはねあのミシュランに選ばれるよりも大変なんですよなんて言って、あそうなんですかなんて言って、厳しくてねなんて言って、出すお店に選ばれるのがじゃあスーパーとかありますよって、
かぶせ気
味かぶせ気味にね、いいなと思いましたね。見たくなりますよね。越谷市の読むのやめてさん、60歳女性の方、ありがとうございます
ありがとうございます。
子供がまだ小学生の頃なのでだいぶ前の話になりますが、習い事をする娘の送迎の時の話です、はい、じゃあね頑張ってねと娘を車内から見送り、車は赤信号で停止、対向車には男性ドライバー、その横には金髪の女性、その金髪の人は男性にすごくベタベタしてイチャイチャしていました、やっぱり外国の人って人が見ていても気にせず愛情表現するんだなとか、子供が乗ってなくてよかったななどと、なんかちょっとモヤモヤしながら信号待ちをしていました。青信号になりどんな人が乗ってるのか見てやろうとすれ違いざまよくよく確認すると、助手席に行った金髪の女性はゴールデンレトリーバーでした車内で大笑いしましたねいいね、
もうベタベタしてたのかな、ねえ、
ガルルルガルルルって、
ねえ、過剰な感じでね、
そうね、
会話
人はね見たいものを見てしまうってところがあるからね、
こ
う想像がねあるからね、よくねちょっとねあのまたフロントガラスのあの斜めの感じで光の加減で
ね
反射してよく見えなかったり、ちょっとね影っぽくなっちゃったりしてよく分かんなくなるんだよね、そう私もずいぶん昔にあれ高校生だったのかな、高校生じゃないな、もう社会人になってたかな、ちょっとした道端で薄暗いところで、運転席側の人間の人が助手席側の人間の人にもう上から覆いかぶさってるみたいな、あらすごいみたいなすごく横から見えるからそれは良くないなと思って、でなんかゴソゴソゴソゴソして、でなんかこうファスナー式のなんかジャンパースカってあのジャンパーみたいのをこうなんか開けようとしてるんだけど、それを女の人がなんか嫌がって開けさせないみたいな、なんかそのチャック攻防戦みたいのがあってさ、いやーと思ってリアリティがあるわと思ってね、そしてなんかやって、ああどうしようどうしようと思って、で男の人がなんか髪振り乱さんばかりに襲いかかってるからさ、バカかとか思って、でもちょっと気になってもう一回もう一回見ようかなと思って行き過ぎたんだけど、ちゃんと私が車の後方から近づいてきたからさ、今一つよく見えなかったから、じゃあフロントガラス越しにしっかり見てやろうと思って、でちょっと10メーターぐらい行ってキビスを返してもう一度しっかり見てやろうと思ってね、戻ってきたら助手席に置いてある大きなカバンのチャックを開けようとしている運転席の男性だったのなんとなくわかる、大きな大きなスーツケースじゃないけど大きなボストンバッグみたいなカバンを開けようと思って四苦八苦してる男の人、でもなんかそういう風に見えるよね、なんかね、カサカサカサってやってさ、なんかなんだこれとかってやってたから、開けられないなんて言ってで中からなんか物を
そうか引っ張り出す感じ、
トラベルバッグみたいなのを取り出そうとして、トラベルバッグか
見たいものを見てしまう、
見たいものを見ちゃうっていうね皆さんからのメッセージお待ちしています
メッセージの受付電話番号は0335840954、ファックスの番号は0355620954、メールアドレスは日天@tbs.co.jp です。抽選で5名の方に日天ノート、3名の方にはカルピスセット、そして SG レーサージャンパーを5名の方にプレゼント、さらにメッセージを紹介したすべての方にイラストレーター小川慎次郎さん作のオリジナルポストカード、途中下車シリーズ東京モノレール夕凪橋をお送りしています。今日のテーマは乗り物の話、皆さんからのメッセージお待ちしています。
それでは今日の1曲目です。和光市、雨の日には車を洗って、男性の方からのリクエストです。中山美穂&ワンズ、世界中の誰よりきっと。今日も2時間どうぞよろしくお願いします。
世界中の誰よりきっと優しい気持ちになる。目覚めて初めて気づく新しい光に。
10月19日、今日の日曜天国、日天お出かけリサーチ、担当は田中ひとみさん。世の中の出来事をさばいて料理するさばいて日天、担当柴田修一さん。11時からはゲストに古舘伊知郎さんを迎えします。お楽しみに。今日の1曲目は中山美穂&ワンズ、世界中の誰よりきっと、お送りしました。
ここで横浜タイヤがお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の飯島純さんです。おはようございます。
おはようございます。まず首都高速道路は4号の永福付近で24時間工事を行っているため、上下線とも左車線を規制しています。このため上りの渋滞は中央道へ伸びて合わせて9キロ、調布の先から40分、反対下りは3キロ半の渋滞、新宿から25分です。首都高4号線の永福付近では24時間工事を行っているため、上下線とも長い渋滞が出ています。そして都内では東京レガシーハーフマラソンのため、国立競技場から外苑東通りや外苑西通り、靖国通り、外堀通り、白山通りなどを通って、現在は神田小川町にかけて通行止めなどの規制を行っていますので、ご注意ください。高速道路は東名下りが大井松田の先の左ルート、つぶらのトンネルで4キロを10分かかっています。警視庁から以上です。
飯島純さんでした。
ここで首都圏の鉄道の情報です。踏切での確認作業を行った影響により運転を見合わせていた JR 湘南新宿ライン、JR 線からの相鉄線への直通列車、横須賀線はいずれも先ほど全線で運転を再開しました。一部の列車に遅れが発生していますので、ご利用の方はご注意ください。
はい、もしもし、 TBS ラジオですが、
安住紳一郎の日曜天国、今日のメッセージテーマは乗り物の話。受付電話番号は0335840954、ファックス番号は0355620954、メールはパソコンでも携帯からでも日天アットマーク tbs.co.jp、 皆様からのメッセージお待ちしています。
吉岡里帆です。滑ったらどうしよう、止まれなかったらどうしよう、冬の運転って心配ですよね。私はより安心して運転したいから、冬にはスタッドレスタイヤ、氷に強いアイスガード8を選びます。ぜひあなたも横浜タイヤ。
醤油情報センターでは公式 X アカウントを通じて、レシピや全国の蔵元の取り組みなどの醤油情報の発信や、フォロワーである醤油応援隊限定キャンペーンを実施しています。ぜひフォローとハッシュタグ醤油応援隊をつけて投稿をお願いします。
一斉に折り紙走り出してゆこう、いただきますの味方さ、僕らは今日
日本の美味しいを物流で支える折り紙カラーの朝日ロジスティクスです。
あなたは知っているだろうか。女性初のエベレスト登頂を果たした登山家の半生を描く感動の実話、吉永小百合主演最新作映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」、10月31日公開。
なぜあの時あなただけが登頂したんですか。
日天お出かけリサーチ。このコーナーは東京カリンと観音温泉、デニーズ、暮らしの友グループ、日本伝説工業の提供でお送りします。
中継コーナー、今朝は田中ひとみさんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
浜松町の産業貿易センターで行われている手帳のイベント、手帳の市に来ています。体育館2面分ぐらいの広い会場にすでにお客さん来てまして、もう小走りでお目当ての商品を買い求める方もいるほど賑わっています。はい、こちらでは個人のクリエイターの方やブランドの手帳、そして手帳カバーとか文具など手帳周りの雑貨も含めておよそ80のブースが出展していまして、手帳に特化したイベントとしては国内唯一、そして最大規模ということなんです。このイベントを企画した日本手帳クリエイター協会の宮崎純さんです。おはようございます。
おはようございま す,
おはようございます。
よろしくお願いします。
あ、宮崎と申します。よろしくお願いしま す,
お願いします、
はい、紙の手帳って、はい、まだまだ人気なんですね。
あ、もう全然人気でございます。
アプリ派も増えた印象ありますけど、
はい、はい、いや全然全然まだまだ紙健在です。
はい、はい、手帳って、はい、あのこれまでの使い方と変わってきていると伺ったんですけど、はい、どういうことですか。
あ、そうですね、今までだとどっちかというとスケジュール管理というものにメインに使われている方が多いと思うんですけど、今は自分のこの生活全般を残すライフログとか、あとは趣味のものに使ったりとか、使い方の幅がすごい広がってるんですよ。
例えば音楽ライブのチケットをちょきちょき切って貼ったりとか、うんうん、はい、自分の写真貼り付けたりとか、いろんな使い方が、
あ、そうですね、例えば子どもの成長記録もそうですし、旅に出た時の思い出作りとかにも使われてます。
でそもそも自分でオリジナルの手帳を作ってしまうという動きも出てきているようで、はい、そもそも宮崎さんご自身も自分でアレンジしまくっていた方と聞きました。
はい、ね、はい、私はやっぱ手帳好きが高じて究極の手帳を作りたいってところに来て、製本を習って製本講師になるほどもう手帳に心血を注ぎました。で、まずその後メーカーさんの手帳に自分の好きなページっていうのをイラストレーターとかで作って貼って使ってたりもしたんです。
あの市販の手帳に必要なページだけ継ぎはぎで、
うん、あ、そうです、
貼り付けて使ってたんですか。
あ、そうなんですよ。で自分のでもそれがもう高じてとうとうオリジナルの手帳を作るまでになりました。
販売もされてるんですよね。
はい、そうです。
はい、はい、で宮崎さんのようにオリジナルのこだわり手帳、はい、販売している方も今日もたくさんいらっしゃってまして、はい、例えば猫専用の猫ライフ手帳ですとか、はい、あと左利きの方向けに特化した左利きの手帳なんていうのもありまして、目の前にありますけども、ページが右開きなんですね。あの漫画と同じ開き方、
うん、そうです、
はい、なので左手の親指の腹でパラパラとめくりやすくなっていると、はい、
そうなんですよ。やっぱ作った方が左利きで自分が不便を感じていて生まれた手帳なので、とてもやっぱ左利きの方には好評になってます。
あの店員さんも目の前にいますが、皆さん左利きということでした。他にも使い方のコツなど実際の制作者の方に直接聞くことができるイベントになっています。
宮崎さんのその心血を注いで作った手帳ってのは失礼ですが、はい、何部ぐらい作ってそこでお分けしてるんですか。
実はですね、うちは本当にニッチなので、はい、クラウドファンディングっていう形を取らせていただいて、はい、ほぼ予約販売しかしてないんですよ。
そうなんですか。
はい、でそれに、まあ、あとプラスアルファの部分とかを作っていて、今日販売させていただいて売り切ったらもう終わりです。
そうですか。
今日はちなみに何部、
はい、うん、あと多分十何冊。
すごい。今年は失礼ですが何冊作ったんですか。
今年は1000いくかいかないかぐらいしか。
すごいですね。
はい、うちはニッチなところを攻めております。
宮崎さんのために作った手帳が1000人の方もハマったってことですね。
宮崎さんが作った手帳だったら使いやすいっていうね。
そうですね、みんな私の手帳愛を感じてくださっているんだと思います。、はい、
ありがとうございます。こちらの手帳の市は浜松町の産業貿易センターで今日午後4時まで開催しています。はいはい、会場チケットは1人1300円ということで、はい、当日券も販売しています。はい、宮崎さんありがとうございました。
ありがとうございます。ぜひみんな来てね。
はい、今日開催の手帳の市2025秋を紹介しました。
東京カリンとのはちみつカリンとは大阪で食べても東京カリンとと言うんですか。
はーい、東京カリンとは大阪で食べても東京カリンとと言うんですね。
日本中どこで食べても東京カリンと。
はちみつカリンと東京カリンと。
観音温泉美肌の 観音温泉は伊豆奥下田の天然温泉。
観音温泉、飲む温泉。
観音温泉を毎日飲んでお肌ルンルン。
観音、観音、観音温泉。
じいじごちそうさま。
娘のリクエストで今日は3世代でデニーズでちょっと贅沢。
たくさん食べたけどお会計大丈夫？
大丈夫、これがあるよ。
デニーズアプリは毎月15日はシニアデー、60歳以上対象に 15% オフのクーポンを配信中。デニーズへようこそ。
大切なご家族に万が一のことがあると考える余裕もなく、そのまま葬儀を迎えてしまうことがあります。葬儀の内容や費用のことに思いを寄せていただくためにも、暮らしの友では事前の相談をおすすめしています。葬儀の事前相談は
暮らしの友。
幼い頃、親父とよく電車を見に行った。
電車はな、日本電鉄工業の技術で動いてるんだ。
今では僕が息子に同じ話をしている。
すごいねパパ、日本電鉄工業って。
鉄道インフラを電気設備で支える日本電鉄工業。
日展お出かけリサーチ。このコーナーは東京カリンと観音温泉、デニーズ、暮らしの友グループ、日本電鉄工業の提供でお送りしました。
16茶。
乾いた体に16チャージ、ミネラルプラス16素材、16社。朝日飲料。
兄さん姉さん父さん母さん、キッコーナー。ほんなら今からみんなで一緒に行こうな。兄さん姉さん父さん母さん、キッコーナー。ほんなら今からみんなで一緒に行こうな。キッコーナー。
パチンコ&スロット、キッコーナー。
さばいて日展。このコーナーは ECC ジュニア、省営建設グループ、山田電機の提供でお送りします。
時刻は10時39分です。さばいて日展、今朝の担当、柴田修一さんです。おはようございます。
よろしくお願いします。まずは先週の主な出来事をまとめた日展ニュースフラッシュからです。10月14日火曜日。サッカー日本代表がフル代表としては初めて王国ブラジルに勝ちました。また同じ日、スーパーエイト村上慎吾さんが結婚を発表しました。15日水曜日、自民党と日本維新の会の党首会談が行われ、昨日までに連立政権の樹立で事実上合意、高市早苗総裁の総理大臣選出が確実な情勢となりました。17日金曜日、自社さ連立政権で総理大臣を務めた旧社会党委員長村山富市さんが老衰のために亡くなりました。101歳でした。18日土曜日、ドジャースの2年連続ワールドシリーズの進出が決まりました。先発登板してホームラン3本を放った大谷翔平選手、歴史に残る活躍でしたが、日本ではタイガースが日本シリーズ進出を決めています。おしまいは今日19日日曜日、学歴詐称疑惑の市長が議会を解散したことに伴って、静岡の伊東市議会議員選挙、これが伊東市の市議会議員選挙は今日が投票と開票日です。先週の主なニュースでした。さて、今日詳しく お伝えするお話、こちらです。一体誰得ランキング。頭おかしいんじゃないの、自虐はいいけどディスられるとムカつくんだよ。日刊スポーツのウェブ版より、これタレントの北斗晶さん怒りのコメントです。その訳はというとですね、先日発表された都道府県魅力度ランキング、まあ北斗さんといえばですね、埼玉県の吉川市のご出身ということ で、ね、ふるさと埼玉県が初めて最下位となってしまったから、うん、ということなんですね。発表後の一悶着も含めておなじみになった魅力度ランキングですが、2009年に始まってんです。今年で17回目、このうち茨城が12回、群馬、そして今年の埼玉、なぜか北関東ばかりが最下位にランキングされるということなんですね。怒ってるのは北斗さんだけではありませんで、2020年のこと、この年初めて最下位となったのが栃木県。発表の後、県知事が発表元を訪れて抗議しました。 知事殴り込み事件とも呼ばれているそうですけれども、まあ、余計なお世話ほっておいてくれという声も聞こえてくるこのランキングですが、じゃあ誰がどんな調査をもとに格付けをしているのか、はい、その発売元、発表元ですね、その発表元は株式会社ブランド総合研究所、東京の虎ノ門に本社がある民間のシンクタンクですね。2005年、経済雑誌の日経 BP 社の元記者が創業しました。従業員は10名。主な業務ですが、自治体や企業がブランド力を高めるためのコンサルタント業ですね、はい、自治体の現状を測る調査も行って、その一つが九段の魅力度ランキングなんですね。魅力度という、まあ、ふわっとした言葉ですけど、どのように測っているのかということなんですが、はい、方法はですね、20代から70代のおよそ3万人が対象のインターネットの調査です。で、各県の印象をとても魅力的から全く魅力的ではないの5段階で回答します。とても魅力的100点、やや魅力的50点、でそれ以外は0点でスコアがしています、うん、でそれだけと思った方もいらっしゃるかもしれませんね。実際にこの調査方法に異を唱えた自治体もあります。再開経験のある群馬県なんですが、県庁に検証チームを発足させて統計の専門家も加えて検証しました。で、結論なんですが、魅力度ランキングは統計学的な見地から信頼性に欠けるという結論になったそうです。
結構正面から反論しましたね、
はい、で県の言い分によりますと、下位の25の県はわずか7点差に集中している、密集している、これはもう誤差の範囲であると。で、下位のランキングでは意味がないというふうに言ってるわけですね。で、また印象を問う一つの質問だけで順位付けしているっていうことも問題だと指摘しました。で、発表元、ブランド総合研究所も反論しました。で、国連の世界幸福度ランキング、また各種の好感度調査も質問項目は一つだけだと、だから調査手法として確立している。またこの研究所の調査の中の調査を見るとですね、住みたい度、それから県の認知度など多数あるランキング調査で、魅力度はその一つに過ぎません。ではなぜ魅力度だけがこんなに、ね、飛び抜けて注目されることになったのかというと、それはネット媒体とかラジオテレビがこぞって取り上げてきたからすいません。あやはり閲覧数や数字が稼げるからということですね。今年も最下位が決まったと聞けば、1位が決まったと聞いても見ますけど、最下位が決まったと聞けばどれどれと見てしまう、
そうですね、
というのがね、人の差がですね、
特に最下位を特集した方が地目が集められるっていうのは、
ね、ということですね。
そうなんですよ、ありますね。
で、一方当事者、最下位にされる側の受け止め方、これもいろいろありますね。そんなランキングなど無視すればいいっていう声も多いんですけれども、でも知事や政治家は怒るんですね。魅力度という分かりやすい指標がある、曖昧だけど分かりやすいし、で下位に沈めば政策が悪いんじゃないのっていうふうに責められる、そういう叩かれることになるということですね。まあ、立場が変われば見え方も違うということで、茨城が最下位を脱出した時のことなんですけれども、県民からは47位だから目立っていたい、よかったのにというふうな声も出てきたということなんですね。惜しむ声ですね。
惜しむ声、
はい、で実際に茨城県は最下位を逆手に、なめんなよ茨城じゃなくて茨城ですからね、伸びしろ日本一というキャッチコピーを生み出しまして、その後スタバはないけど砂場あるといった鳥取県の、ね、自虐的ブームの火付け役にもなりました。この後スタバもできたんですよね、確かね、はい、結局損なのか得なのかよく分かりませんが、それでも毎年誰かの心をざわざわとさせるということは言えてると思いますが、今年もまんまと取り上げてしまって失礼いたしました。
知事とか市長が結構あれなんですね、調査元にクレーム出してるのは。その人たちはまあちょっと傍から見てるとね、またまたそんな向きにならずともと思うんだけれども、やっぱり自分たちがやっぱり住民たちから突き上げられるから抗議するっていう体裁取らないと、
だからね、自分たちがそのなんで反論しないんだっていうことを ね、私たちの長としてやっているのにどうして反論しないんだと逆に言われちゃうからっていうことか。
そうですね、なのでみんなもうあれですね、もっと鈍感になって、無視するっていう感じが全員に広まるといいですね。
そうですね、まあ、じゃあ埼玉県知事どうしますかね。
そうですね、あ、そうですか、なんかね変な感じになってきましたね。
1曲お聴きいただきます。岡山からいただきました、ありがとうございます。ほうじゃなさんからのリクエスト、大江千里さんで10人といろお聴きください。
ラッシュの波に押されて、少し遅れた夜には、改札口でほどけたように大きく君に手を振る。体を緩めるふりして、肘に視線を落として、言いたいことの半分さえも言えずに君を抱きしめた。
岡山県瀬戸内市からいただきました、ありがとうございます。ほうじゃなさん、女性の方からのリクエスト、大江千里さんで10人といろお聞きいただきました。
ねえお姉ちゃん、アメちゃんあげる。
What's this?
It's a candy. It's for you.
Oh, thank you.
甘いで。 It's very sweet.
ワクワク英語でおもてなし。 ECC シニア無料体験レッスン受付中。
埼玉で家を買うとき、売るとき、建てるとき、省エイ建設グループがお役に立ちます。リフォームもお任せください。地域密着60年以上の実績、
住む人の心を知った家づくり、省エイ建設。
家電選びがさらに楽しくなる、ヤマダ電機ライフセレクト。家電、家具、インテリア、お部屋の相談からおもちゃまで、広い売り場で暮らし丸ごと体験体感。あなたの欲しいがきっと見つかる、ヤマダライフセレクト。ぜひご来店ください。買うならヤマダ。
さばいて日店。このコーナーは ECC ジュニア、省エイ建設グループ、ヤマダ電機の提供でお送りしました。
今の車、下取りに出そうかな。
ちょっと待った、モータで査定しませんか。2021年式プリウス走行距離7万キロの場合、査定額は120万円の差がついた例も。
そんなに差がつくんだ。
もっと楽に、もっと高く、モータ車買取。
モータ、
MOTA で検索。
この時間はアサヒ飲料、アシリラシート、日水の提供でお送りします。
この100年で変わったこと。ビルの高さ、夏の温度、メイクやファッション、この100年で変わらないもの。恋の甘酸っぱさ、人を思う気持ち、カルピスの美味しさ、100年受け継がれた味わい、体にピース、カルピス。アサヒ飲料。
日水、食の新たな可能性って何だろう。美味しいってこと、持続可能ってこと、健康的ってこと。食の可能性って一つじゃない。 Good Foods for You。 新しい食であなたをもっとワクワクさせたい。日水。
水戸市の信幸さん、31歳男性の方からメッセージいただいていますが、先ほどトラックの頭だけ走っているのを見ると興奮するという話がありましたが、私はトラックの荷台に会社の名前が右から書かれているのを見ると興奮します。そうね、
ありますね。
明治時代の横書きみたいになってるんだよね。対向車線の車が車名を認識できるようにするため、頭から後方にかけて書いてあるデザインですが、スジャータのトラックにタージャスと書かれている状態が最もイメージできるかと思います。そうね、ちょっとね、逆から読んでね、途中からあ、そういうことなのかみたいに、ね、思うときあるもんね。あれ独特の文化だよね。
本当ですよね。
逆の場合はっていうことですね。
本当です。
東松島のアントンさん、
ありがとうございます。
先ほど料理の素因数分解の話がありましたが、広東省の広州に駐在したことがある私ですから思いは深いです。中華料理は付け加えるならニンニクと唐辛子です。そうね、
そうですね、本当そうですね。
さっき私勢いでなんて言ったんだっけ。
力強い食材と油、
そうね、ごっつい油とごっつい食べ物って言ったんだけど、ね、そうね、確かに
ニンニク、
そうね、確かにそうだ。
そうね、
水がいい時もそうでない時もあるので、それをごまかすため油、ニンニク、唐辛子を使うのだと住んでいる時に思いましたということで、確かにね、はい、味がしっかりしてるから ね、 世界中どこ行ってもね、人気ですもんね、はい、そうか、いろいろあるね。そう、続いてはこの方のお便りを、静岡市の月のたぬきさん、女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あれは私が小学校低学年の頃、母が子供3人を連れ鈍行で2時間かけ母の実家に行こうとしていた時のことです、
うん、
いいね、汽車、電車かな、
うん、
ね、私が小学校低学年なので弟2人はまだ幼稚園生でした。母は私たちが電車の中で飽きてしまわないようにと、遠足気分になるようお菓子やジュースなどを準備してくれていました。電車に乗ると母から、お母さん疲れたから少し寝るよ、沼津ってアナウンスが聞こえたらお母さんのこと起こしてね、お母さんのこと起こしてくれないとバーバの家に行けないんだからね、と3人は言われました、
はい、
私たち兄弟は分かったと使命感に満ち溢れた返事をしました。がしかし私は電車の中で食べるお菓子とジュースを早々に食べ終え、さっさと眠りにつきました。後から母に聞いた話では、母は本当は寝ていなかったようで、私たちに使命感を与え、どうするか様子を見ていたんだそうです。あんなに元気に分かったと返事をしたのに、一番上の私は早々にお菓子を平らげ眠りにつき、次男もまだ小さいので電車の揺れで眠りにつき、長男だけがずっとそわそわし、お菓子も食べず、アナウンスが流れるたびに、お母さん沼津かなと心配そうに起こしてきたそうです。母は長男には本当に申し訳ないことをしたと思った同時に、あんたには本当にがっかりしたよと後で言われました。電車に乗っている親子を見るたび、この話を必ず思い出します。
ありがとうございます。この時間はアサヒ飲料アシリラシート日水の提供でお送りしました。
ここでオリジナル株式会社からのお知らせです。2025年は昭和元年から100年目、昭和の時代に発売され長い間売れ続けているハンドクリーム、今日は桃の花の紹介です。 桃の花は昭和28年に発売されました。発売当時は仕事や生活において手肌が荒れる機会が多く、そんな中でも手荒れをしっかりガードし肌の潤いを持続する桃の花が大変評判となりました。発売から数年後にはミリオンセラーとなる商品に成長しました。時代は変わり令和となった現代でも手荒れに悩む人は多いですね。ぜひ一度ハンドクリーム桃の花をお試しください。桃の花はワセリンベースのハンドクリームのため塗ると手がベタつきますが、寝る前などに塗ると気になりません。桃の花は主にドラッグストアで販売されています。商品が店頭で見つからない場合はドラッグストアのスタッフにお問い合わせください。また大手通販サイトで購入することも可能です。オリジナル株式会社からのお知らせでした。
時刻は10時57分。ボートレース振興会がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の飯島純さん、お願いします。
はい、お伝えします。高速道路はこの時間も東名の下りが大井松田の先の左ルート、つぶらのトンネルで4キロを10分です。首都高速道路は4号の永福付近で24時間工事を行っているため、この時間も上下線左車線を規制しています。このため上りの渋滞は中央道へ伸びて合わせて9キロ、調布の先から40分、反対下りは3キロ半の渋滞、新宿から25分です。これに伴い上りの永福入り口と上下線は永福の出口が、利用できませんのでご注意ください。この工事は明日の朝6時までの予定です。以上です。
はい、飯島純さんでした。
ダイナマイトボートレース
最高峰レース SG を6度制覇、グランプリも2度優勝、現役最強の呼び声も高い彼は勝ってファンに恩返しがしたいと語った。その言葉通り9度の年間最高勝率を達成したのだ。
ボートレースダービー2、10月21日から。
気象予報士の田崎真由美さんからお天気です。お願いします。
はい、今日の関東は時々晴れ間があっても雲が広がりやすく、ところどころ雨が降る予想です。お出かけには雨具があると安心です。また日中は昨日よりも気温が低く、22度から25度くらいとなるでしょう。今日は比較的過ごしやすい体感となりますが、夜は冷え込みが強まりそうです。ここまで関東地方のお天気でした。
龍角散ののどすっきりタブレット、雨より小粒でいつでも手軽にのどケア、5本といえば龍角散が11時をお知らせします。
安住紳一郎の日曜天国、人生は山あり谷ありモハメドあり。お聞きの放送は TBS ラジオ FM905 AM954。 時刻は11時です。この後は今日のゲスト古舘一郎さんをお迎えします。お楽しみに。
東京ガスプレゼンツゲストでたまだ、このコーナーは東京ガスの提供でお送りします。
おめでとうございます。カーボンニュートラルの認知度がおよそ 60% に上がりました。そこで知っていると答えた方に言葉の意味を実際に聞いてみました。
なんか森の中で木とかありそう。
そうだな、エネルギーみたいなイメージがする
。カーボンを使わずに行きましょうっていう意味。
本当の意味は、排出した温室効果ガスと同じ分吸収除去して差し引きゼロにすること。東京ガスグループは一人一人の未来を守り続けるためにカーボンニュートラル社会を目指します。知ってもらえるともうちょっとだけ頑張れます。
それでは今日のゲストです。古舘一郎さんです。おはようございます。
おはようございます。ご無沙汰しております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お久しぶりですね。
本当なんで今間を開けたんですか。
いやいや、ちょっとゲストコーナーで、本当にね、自分が心の底から尊敬している自分の あの本当に大事に思っている人をお迎えした時っていうのはなんかちょっとやっぱりもう心持ちが違うなと思って恥ずかしながら本当に緊張しております。
いやそういうところがすごい。僕ねなんかドアの外で待たされたんですよ、ね、今待ってたんですよ、はい、そしたらなんか次古舘伊知郎さんゲストですっていう、はい、振りがあってコマーシャル入った瞬間に立ち上がってジャケットを着たんですよね、はい、で僕がドア開けて入らせてもらった瞬間にボタンを止め終わったところだ。この動きがうまいですよね。ちょっと先輩を迎える所作みたいなね。
いやいや、
それをちゃんとガラス窓越しに俺に見せるっていうの
ってい うね。見せてるつもりはなかった。
いや俺だって見えてるの分かってですよ、ベテランだから。多分ね歌舞伎のケレンなんですよね。
申し訳ない、本当はもうちょっと早く着てなきゃいけないんだけれど、
そんなことない、だって、ね、だ T シャツ姿でいいじゃないですか、ラジオなんだし、
遅くなったと思って、まずいと思って、慌ててきたんですけど、
偉いなと、もうそういうとこは、本当にね、あのジジイ転がしとして世界一ですよね、本当に、本当にジジイ転がしだと思うんですよ、あのでも、はい、僕はね、トーキングブルースなんかでも、本当にあの安住兄さんのことは本当に言わせていただいてんですよ。本当ありがとうございます。
いえいえいえ、
あの去年も言わせてもらいましたけど、
たまに名前を出していただいて、
エスカレートして、安住紳一郎の喋りというのはあの例えば夏気にけらしい白絹のとか伸ばす詠唱ってあるじゃないですか。うんううんとこの一拍半拍で間を取っていくね、こう語尾を伸ばしていく、
はい、
あの詠唱であるまで今もう言っちゃってますからね、定義が、日曜天国の間を置いたしっとりとした喋りには和歌とか短歌の世界があるまで言ってこの前回お客さんに受けないんですよ、あんまり高尚なところまで行っちゃってるから、高尚なところまで行っちゃったんだよ、
同業者の話、はい、あんまり具体的に言っても、はい、あんまりお客さん受けないんですよ。
そうなんだよね、いつもそれで失敗するんだけど、これないの、
言ってるじゃないですか、その話はこの古舘さんと私だけしか受けない話がありますからっていうふうに、
そうなんですよ、いつもそうやってね、兄さんからアドバイス受けるんですよ。
兄さんじゃない
です。だけどやっぱり本番になるともう前後不覚になっていくっていうね、ダメなところがあります。本当に申し訳ないです。
古舘さんはもう今午後の情報番組やバラエティ番組、
なんで午後の情報番組で語る、午後スマって言ってくれればいいじゃないですか。
水曜日の午後スマ、ちょっとね、石井さんに対しての嫉妬心もあるから、今あえてね、午後スマと言ってみ、言わずに。
あるわけない。いやいや、だまあいろいろね、はい、結構ネット TV の司会やらせてもらったり、
はい
はい、
YouTube もねやってらっしゃいます。
もう YouTube はもう本気でやってます、本気でアンチコメントもいっぱいついてありがたいです。
古舘さんアンチコメント気にしすぎですよ。報道ステーションの時ももう必ず来るアンチコメントに全部目を通してっていうふうにおっしゃってましたけど、
僕は、ね、でもアンチコメントがないと落ち着かない、ちょっと変わって変態なんですよ、やっぱアンチコメントに育ててもらってるっていうか、アンチコメントで言われてハッと気がついたり、 そこまで言うかバカ野郎と思ったり、こんなことは参考にならないよってこう自分の中で切磋琢磨できるんで、結構サプリメントにはなってるんですよね。
あ、そうですか、
ね、
確かにね、そういう見方もあるんだと思う時もありますけど、うん、本当にこうなんかただ、文句言いたいだけみたいな、そういうコメントなんかに対しても心穏やかでいられますか。
はい、やっぱりそれは免疫力つって、そのワクチン打ってるんだと思って、これ中和抗体作るんだ、そうすると弱い自分が多少強くなれるんで、これはひどいと思って落ち込んだ後に、はい、免疫をもう一回上げようと、これはワクチンだといつも言い直す、そういう作業が好きなんですよね。
そうですか、
ちょっとおかしいと思う。
いやでも確かに切れやすい現代社会の中では、そういう方法が必要かもしれませんね。
だから僕はネットニュースとか見るのも好きで、安住君がこう今までは殿堂入りしてね、人気アナウンサーで、
いえいえ、
もうすごくてタイムの、ね、あれであろうが情報セブンデイズであろうが日曜天国であろうが、とにかく褒める方が多いんですよ、ネットニュースであっても。ところが時折アンチがついてることあるんですよ。
そうですよ、
けなしで入ったりして、僕ああいう時嬉しいんですよ、
はい、
やっぱり賛否両論ないとダメじゃない。
そうですよね、
ね、で安住さんはとってもいい人、もう素晴らしい喋りだばっかりじゃよくないので、やっぱり清濁合わせ飲んでる方がいいんで、あ、これでいいんだと思ったりして。
そうですか、
なんか一生懸命こう遠巻きながら応援してますよ、東北の方から。
ありがとうございます。
グリーンランドぐらいから応援してますよ。
グリーンランドから、
はい、だいぶ遠いんですよ。
そうですね、
この頃だって会ってないじゃない。
そうですね、
冷たいよね、本当に。たまには飲みに行こうとか言って、
いろいろ忙しそうだから。
や、それは俺が気遣いますよね、中澤さん。だっていやいや、あまりにもラジオからテレビから八面六臂で TBS を支えて大変なんで、僕の方からあんまり行こう行こうって言ったら、いやいや、こう時間取ってもらったら悪いと思ったから、いつもこうあれなんですよ、岩場の陰から待ってんですよ急ぎん着状態であなたから連絡くれればすぐ行く体制なんですよ。
本当ですか。
すげえ、もう消防庁みたいなもんですよね。だから消防署みたいなもんですよこっちからは動かないんですよ、待ってんです。
滑り棒で降りてき
て。そうなんです。もう一番上でこう捕まってんですよ。本当に。
いや、本当にあのね、ちょっとこんな話ばっかりなんですけれども、古舘さんによくしてもらってるっていうのが周りにも知られてるんで、はい、俺にも紹介してくれ、私にも紹介してくれっていう後輩が順番待ちしてて、
そんなわけない。いや、
そっちのね、整理も大変で、そうなんですよね。古舘さん、最近、はい、トーキングブルースの話もありますけど、はい、なんか最近気になっている。
あ、そうなんですよ。安住さんはとにかく言葉にこだわるじゃないですか。ハロウィンでいいのにハロウィーンだとか言ったりするじゃないですか
お聞き及びですか。
重箱の隅を用事でつつくようにね。で、僕もその口なんですよ。
安住さんは元祖ですよ。
ほどじゃないんだけど、やっぱり言葉にこだわるんですよ、この頃流行ってるね、あの言葉、巷で流行ってる言葉もあるけれども、ちょっと発見したりすると報告したくなんですよ、安住兄さんに。
ありがとう。
で、今日わざわざメモ持って
きて、嬉しい。
でね、まず一つは簡単に言うと、はい、一つはこの頃気になってしょうがなくて面白いなと思うのは没入感って言葉が好きで、はあ、なんでこんなしつこく雑誌メディア含めて、それはゲームがあるから没入する、はい、で、僕没入するだったら没入って言葉が今脚光を浴びてる、それで終わりなんですよ、だけど感がなぜつくかっていうところにこだわってて、昔は皮膚感覚っていう言葉ありましたけど、今それ間違った誤用がそのまま定着して肌感っていうようになったじゃないですか。
あ、肌感覚であって
るね。肌感覚っていうのは本当は僕が20代の頃のアナウンサーは間違いで、アナウンサーの頃は、いいんですよ、言葉って民主主義だから、はい、全然それどんどん移り変わっていくのは当たり前なんだけど、まず皮膚感覚、皮膚感みたいな略して言ってたら肌感のが綺麗じゃない、だから肌感って言葉になったりして、感がやたらつくんですよ、みたいなとかね、なんとかっぽいと同じで、あんまり断定が怖いから避ける時代に入ってると思うんですよ。だから肌感とか言ってて、この前面白いなと思ったのは、美容室で髪の毛洗ってもらってたら、隣の40代ぐらいのお母さん、若いお母さんが、ママ友と話しててもさ、どうのこうの、うちの子供って2人いるじゃない、上のさ、長男は大人っぽいんだけど、下の子ってさ、赤ちゃん感強いのよねつった。赤ちゃん感じゃなくて、赤ちゃんなのかちっちゃい子供なのかはっきりしろって言って、俺は立ち上がりたかったんですよ、ね、
シャンプーしてるから ね、
でも立ち上がれなかったんですけど、で、感がついて没入感多いなと思ったのと同時に、これはどうかなと思ったのは、雑誌周りで異常に流行ってると私は感じるんですけど、中野さんどうですかね、現在地って言葉気になりませんか。
ちょっと中見出しにありそうですね、なんかね、
多いんですよ、それでやったら何見てもこう気になってるから、現在地現在地現在地ってのは新聞も含めてものすごく気になってきちゃうんですよ、で、僕なんかは現在地っていうのは、現在地あるいは現在位置って言葉は、代々木公園の、はい、入り口のところにある地図に現在地
そうです、ね、
現在地は現在地なんです、
そうですよね、
それだけなんです、
赤い印でね、ここですっていう、ね、
赤で、はい、それなのにものすごく汎用性が出てきちゃって、で、調べたらすごいですよ、ちょっと読んでいいですか、まだ時間大丈夫ですか、
もちろんです、
あのね、ちょっとブラジャーの宣伝をしている女性誌で見出しをメモりました、下着から今や主役アイテムへ、ファッションにおけるブラジャーの現在地ブラジャーの現在地ってのは、僕は中澤さん胸元だと思うんです ね、
あんまり上にも下にもずれないですよ、
ずれないと思うんですよ、そう、現在地ってあえて言ってます。それから次ね、あの月刊就活って終わりに活動する、つまりこうね、あの人生のね、もうおしまいに支度をする、あのそっちの就活の月刊就活10月号なんですけど、関東大特集、関東大特集、ペット供養の現在地他って書いてあるんですね。ペット供養の現在地っていうものは、ペット供養の墓地がここにあるって言ってくれてるのかどうなのかってことが気になってしまう。で、それからこれもすごいですよ、別な雑誌で、韓国やアジアで人気沸騰中、坂口健太郎の現在地。これは僕日本だと思われるんですよね、想像で。
今どこ
で、ね、たまにまともなのあるんですよ、台風情報、ダブル台風の現在地、当たり前ですよね、これはね、これは当たり前。あとね、スノーマン渡辺翔太、
オーストリアの地で現在地見直す、自分に自信がない。これはちょっとね、不思議だなと思ったんだ。なんでオーストリアの地で現在地を見直してるのかって、現在地の指し示す場所がよくわかんない、はい、多分ね、 Google マップじゃないけど赤いピンを指したりするのを我々スマホ越し見たりするじゃないですか、はい、地図なんかで、だから現在地っていうのがあのピンとともに流行ってるような気もするんですよ。
なんかこう視覚的になるっていう、
そうそうそうそう、ね、視覚情報で。あとすごいのありました、雑誌で。歌舞伎町の現在地、それは歌舞伎町ですよね。それは歌舞伎町のはずなんです。
新宿のタウン情報の見出しとして、
でもそれは歌舞伎町だろうと思うしね、歌舞伎町の現在地、地殻変動でも起きない限り。 であと最後これね、最後にしますね。これはね、ある雑誌なんですけども、不思議な括りなんですよ、はい、建設会社社員211人のリアルな食卓が語るかまぼこの現在地って書いてました。もうね、ちょっと呆れ返って中身読んでません。
そうですか。
だから現在地ブームすごいんですよ。
そうですね。
僕が思うには、僕の勝手ですけど、間違いかもしれないけど、やっぱ漂流感が出てきてるっていうね、政局の流れも、もう一寸先どうなっていくんだっていうようなね、ちょっとこうこの国のありようから自分一人一人の人生のありようもなかなか昔以上に見えなくなってる時に、現在地ってピンを押したくてしょうがない機運がこの言葉をメディア側から流行らせてんじゃないかなって、ちょっと思ったりするのが好きだった話。
確かに現在地ってなんか便利な感じしますけどね。
使ってますよ、随分。
そうですね、没入感、赤ちゃん感、
感多いですね。尾崎世界観、
それは違います
ね。感が違いますけどね。早いですよね、反応が。クリーム上田を超えてますよね。
そんなことないですよ。
多少違う。
さて、古舘伊知郎さんにいろいろね、楽しいお話あるんですけども、今日はこのテーマでお話しいただきます。古舘伊知郎を作った3人、まずは一気に紹介します。古舘伊知郎を作った3人、その1、夜ヒットプロデューサー、その2、テレ朝1期生8人、その3、実のお姉さん以上の3人です。以上の3つです。夜ヒットのプロデューサーっていうのは、これどういうお話ですか。私聞いたことないんです。
私が夜ヒットを5年間やらせてもらったうち、3年ちょっとかな、前半から中盤にかけて、引田拓さんという方が名物プロデューサーでいらっしゃって、その人に随分鍛えられました。フリーになりたての頃ですからね、で引田拓さんは昨日私ニュースに接したんですけど、83歳で、お亡くなりになりました。
そうですか。
はい、本当名物プロデューサーで、フジテレビを辞めてからテレ朝に行かれたり、自分で制作番組、制作会社を作ってテレ東で懐かしい曲の番組をやられたりって、ずっと現役でやって、亡くなられたんですね。だからちょっと、ああ、いろいろたくさんにお世話になったなっていうような考えがあるんです、でそういう中で思い出すんですけど、ああ、夜ヒットの司会鍛えられたことで、後の紅白歌合戦をやらせてもらうとかね、司会をいろんなことに役立ったなと思うのは、まず時間計算ですよ、これもアナウンサー系ならね、必ずみんな避けては通れないけども、2時間の豪華歌番組バブルの頃の夜のヒットスタジオデラックスで、もう時間読みがもう地獄なんですよ。
そうですか。
はい、こっち側で後ろにペンギンが、湘南動物からのペンギンが仕込まれて、氷のセットよろしくっていうところで、バーッとペンギンがいるところの前で松田聖子ちゃんが歌わなきゃいけない、そして反対側では菊池桃子ちゃんが一面の菜の花畑のセットの前で歌う準備があって、下にスモークが張っている。
まあスモーク出てましたね、よくね、
だから18秒でインタビュー締めて、トーク締めて、すぐ歌を送り出してくれ、はい、分かった、18秒でどうぞってやったら、まだスモークが出ない、こっちのセットはけが遅れている、 3.5 秒伸ばしてくれないかって指示来たり、もうバブルの頃の歌が欠けて CM 入ったら放送事故だし、当たり前今もそうだけど、だから下ネタから何から、コンプライアンスって言葉はないから、今よりよっぽど自由で楽しかったけれども、時間読みは地獄でした。今のがルーズにいられると、そんな作りをしないでしょバブル で、
ね、
お金かけて、菜の花畑仕込んで、湘南動物から動物仕込んで、今動物愛護の問題まで絡んでくるかもしれない、もうそんなことで鍛えられてたんで、だって2時間始まってね、吉村麻衣さんと2人出てって、こんばんはのこって僕が言おうとしたら巻きが入りました。
そんな なわけは何も喋ってないんですよ、
まだね、もうだから何でも盛り込んじゃったからもうすでにお皿からこぼれてる状態なんですよね。
そうなんだから、もう毎回アクシデントがあるんですよ、ハプニングは、はい、で例えば大手事務所で超売れっ子のバンドが来て、オールカンペでやろうとしたその瞬間に夜ヒットの意地があるから菊田さんが降りてきて、カンペなんか使うなと、新曲なんだから自分たちの頭に入れてちゃんと歌いきれ、そうじゃないと何のためにこんなね、ダイナミックなカット割りを狭いスタジオの中で駆使してやってると思ってんだって大喧嘩始まったりする、はい、そうすると帰るとか帰らないってことを CM 中にやってたりするの、俺がまあまあまあと言いながらまたニコッと中森明菜ちゃんの登場ですって、また違うんですよ、中森明菜さんの話じゃない、はい、でまたその次の順番の人を呼び込んでニコニコ笑いながらこっちで喧嘩してるとか、もうそんなことばっかりの毎週
それが生放送中に、
そうです、
歌手の人とプロデューサーが揉めてるっていうか、まあ、お互いの理想ぶつけて、
である時ね、これまだ時間大丈夫ですか、はい、ある時クリスマス、これ前にも酔っ払って話してる時、安住さんに話したかもしれないけど、覚えてないんですけど、クリスマスイブの特番、3時間特番かなんか終わったんです、はい、で僕は第6スタジオというとこ川田町のね行ってる、はい、そこの近くの廊下を歩いて帰ろうと思ってたんですね。でその時にスタッフの一人と遭遇したんですけども、その前の話を聞いたら第6スタジオに物を忘れちゃって、そのスタッフの一人が暗がりの第6スタジオ、すべての生放送が終わってセットも、全部撤去されてるというところに入ってったら、ババって人影が動いたんですって、暗がりの奥のホリゾンドの前で、で、えっ？と思ったら影が映って、なんか小柄な人が映ってて、泥棒かなと思ってスタッフだから責任感を持って目凝らして誰？とか言ったら、スッて出てきたら赤い10オンスのグローブが見えて、何かと思ったらカンガルーが1匹いるんですよ、スタジオの奥に。これは湘南動物からカンガルーが仕込まれてボクシング専用で本能的に殴り合うっていうのあるじゃないですか、映画で。その何頭かカンガルーを呼んでて撤収してんだけど、1頭湘南動物が引き取り忘れて、それが人見知りのカンガルーが佇んでたんですよ。これはまずいって、ここからがまた時代背景で80年代半ばですから、その携帯電話も何もないので、もう湘南動物さんとは連絡も何も取れないわけ。それで手を引いて、スタッフ責任感ありますから、その人立派な人ですよ。それでこのボクシンググローブだけつけて軽く動いてジャブとかシャドーボクシング的なことをやってるカンガルーと手つないで川田町の前のアーチをくぐって東京無線に手を挙げて、クリスマスイブとはいえ止まったんですね。それで乗っけて自分のアパートに持って帰って次の日にと思って乗るんだけど、東京無線の運転手さんがカンガルーがジュオンスの真っ赤なグローブでこうやってちょっと軽くこうフットワーク使ってますから、はい、動物ダメです、動物ですバーって行っちゃうんですよ。でダメだってことがあって、もう一回フジテレビにそのスタッフは戻って衣装さん行ってね、子役さん用のトレンチコートを借りて子供用のサングラスをかけてハンチングをかぶらせて、そして小柄な人だっていう前提で、小柄な大人前提で手つないで手上げたらタクシー捕まった、低等無線が捕まった。で低等無線に乗り込んで、そして自分のアパートを作る。そしたらたまたまボクシング好きの運転手さんで、後楽園ホールの帰りじゃないですよね川田町だからとか言って、だって後ろのリアシートで小さく刻んでるわけワンツーワンツー
って
刻
んでますから、取ればいいですよね。
だから本当モスキート級なんですよ、ちっちゃいけどね頑張ってんですよってスタッフ嘘つい、で自分のアパートの2階に住んでるんです、木造モルタルの外階段ついてるんですよ。でクリスマスイブだから1階ではバーッとみんなね楽しんで、若者たちがパーティーやってる、で下でパーティーやってるなと思ったけど、とにかくちょっと暴れ気味のカンガルーと興奮気味のカンガルーと一緒に外階段どんどんと上がるときに、カンガルーですからこのドンドンと上がるわけです、両足で、そう下からうるせえなと、自分たちもうるさいのにうるせえなって言われて、もうちょっと静かに行こうってなだめながらドンドンドンぐらいで上げて、夜中中興奮してるから考える、夜中中ボクシングの相手ミットで受けて、で次の日湘南動物に引き渡したって話、そんな時代でした。
本当なんですか、は
い、すごい、どこまで本当かな。
いや本当です、本当です、僕は嘘ついたことないですから。
確かに
法政の頃は12年間1回も嘘ついてないでしょ。
もちろんですけど、はい、確かに動物プロダクションからいろいろね、芸のする動物なんかがテレビ番組に借り出されて、まあ、ピックアップ確かに忘れたかもしれない。
そうなんですよ、今はそういうことがね、
絶対ないですけど
ね、お金もかけない動物的にまずいだろうとか、そういうことのいろいろがあるけど、その当時はやりたい放題ですから、もういろんなことカオスでした。だから夜ヒットのスタジオは、もう植物も動物も人間も入り乱れてるわけですから
めちゃめちゃでしたね。
そうですか、
はい、
プロデューサーの引田平久さん、引田拓さんが亡くなったということで、はい、思い出話ありがとうございました、はい、
ご冥福をお祈りいたします。
古舘一郎さんを作った3人、続いてはテレ朝の1期生8人ということで、この話私大好きなんですよね。
え、どういう話だっけ。
あのモスクワオリンピックの独占契約があって、日本教育テレビからテレビ朝日に変わるときに力を入れるということで、とにかく人員を確保しなきゃいけないということで、たくさん
9人なんですよ。
9人取った、
はい、途中で辞めた人もいますけども、男性5人女性4人で9人、
はい、
でその当時のテレ朝は TBS ほど大きくなかったですから、伊達県営でもなかったですから、だいたい2年に一遍、男子1人女子1人と、
はい、
2年に一遍男の人だけとか女の人だけ1人とか、うん、そんなペースなんですね、うん、たまたま9人大量採用、男5人女4人だったから僕は入れたようなもんだと思うんですよ。いやいやいや、本当にだからすごく感謝なんですよ、その時の運とかテレ朝さんに対してね。だけど本当なんでかって言ったら、今安住君が言ってくれたように、モスクワオリンピックを民放一局で独占っていうと破天荒な、今だったらありえないようなモスクワオリンピック独占という権利を取れたので、たまたま大立て者がいてっていう流れがあって、だから湧き返って、それで NET からテレビ朝日って社名変更して、全国朝日放送っていう名前にして、もう新人アナウンサーでアナウンス研修受けて、地下の食堂なんか行くと、我が家の友達じっちゃんねるテレビ朝日って歌が流れてきて、はい、モスクワオリンピック独占って先輩アナウンサーのアナウンスが流れて湧き返ってたんですよ。これから三強一弱万が一って言われて、一弱って言われた NET テレビがこの TBS やフジテレビや日テレにごしていくぞっていうような、その時のモスクワオリンピックが、旧ソ連がアフガニスタンに侵攻したことによって、西側アメリカはじめ大ボイコット、ソ連あのモスクワオリンピックには送らないっていうことになって、日本ももちろん安全保障上考えて同盟国ですから追随して、日本選手一人も送らずってことになったんで、それでもモスクワオリンピックの中継やりました、
ね、やったんですよね。
やりました。ゴールデンタイムでもやりましたからね。
やったんですね。
これはテレ朝大変でした。
そうですね。
もう僕はだから新人アナの頃だったから受けなんですよ、
はい、
すごいオリンピックやってましたからね。これ今笑い話にとか、はい、その当時ご苦労された方は経済的にもテレ朝大変だったと思いますけど、誰も見ないですよ、中澤さんだって。だって例えば司会のアナウンサーの人が、大先輩が、モスクワのメインスタジオです、これよりいよいよモスクワオリンピック記念プール男子 1500m 自由形決勝の模様です、熱狂の時をお届けいたしましょう、〇〇アナウンサーどうぞって言った瞬間に、さあいよいよ決勝です、第1レーンから第8レーンまで全て東独の選手です、さあ東独出た東独出た東独出ていく、さあ第3レーン第4レーン全部東独だって、全然面白くないでしょ。東ドイツものすごかった、ドーピングもやってたし、あの当時ね、もう国策として水泳は東ドイツのもんだってやってましたから、全く日本の視聴者には盛り上がらない。
決勝メンバーもう東ドイツの選手だらけ、
だけ全員、
そうですか、
すごかったですね。
それでもやったんですね。
やったんですよ、もう。
へ
え。だからそういう考えると、あとはまあちょっと話しとれちゃったんですけど、この同期が多かったことが、はい、本当に今70過ぎるとね、本当に過去をね、いいも悪いもね、過去を振り返りすぎるぐらい振り返るんですよ。多分これ就活やってんじゃないかと思うんですね、心の就活を。
いや、
だからそれで言うと、例えば一人二人しか仲間がいない、同期がいないっていうんだったら平穏だったと思うんですけど、9人もいるとライバル意識すごいんですよ、いやますんですよ。であいつに勝ちたい、だってすごく仲良くて団結しつつも、はい、しつつもライバル意識がいい意味であったので、はい、頑張ろう頑張ろう頑張ろうってね、切磋琢磨できたって、
うん、また多士精勢ですもんね。佐々木正弘さんっていう、あの勇敢キャッチアップとかやってましたよね。はい、あとは吉澤和彦さん、はい、ワイドショーずっとやってましたし、
野獣馬ワイドずっと、
野獣馬ワイド、ね、南美希子さんいて、はい、そしてスポーツアナウンサーとしても活躍した宮島康子さん、
はい、
南美希子さんはもう
華やかで、
南さんは確かあれですよね、まだ現役の学生だったんだけど、学校辞めてすぐ入ってくれっていう、
ね、
今だとちょっと
年代違うのに、
いや
今だとありえないっていうか、
大学3年の段階で、ええ、あと1年後受けたいので、アナウンサーになりたいので、はい、肝試しで1年前倒しで、ええ、シミュレーションだと思って受けたら受かったんで、はい、中退にして入ってきたんです。
中退に入って、もうだからすぐ現役でやってくれっていうことですもんね、
彼女のね、そのハングリー精神っていうか、私は頑張るんだっていうのに僕はかなり触発されて、今感謝しますね。ある時田丸美鈴さんがぐっと出てて、はい、フォーカスっていう写真誌の表紙かなんかを飾ったんですよ。僕はたまたま取材に行くんで、日本武道館柔道の取材とかで出ていく時に、あ、南美子ちゃんが売店でフォーカスっていう雑誌を買ってるなと思ったのを横目に見ながら外へ出ていこうと思ったら、悔しいっていうちっちゃい声が聞こえて、フォーカス破ってんのを見たんですよ、そしたら田丸美鈴が一歩リードしたってことが悔しいって雑誌破ろうとしてましたから、引き返してそんなことしなくていいよってなだめたんですから、そのぐらいメラメラと燃えるものが彼女にあったんですよ。
それはまあ家でやるんだったらまだしも、そういう他の人が見てるところでやるっていうのがまた南さんの、
もう没入感ですね、完全な没入感、もう周りに何もなくなった、だからこの前なんかも、人数は9人からちょっと減りましたけども、久々に同期会やったんですよ。
ああ、にぎやか
で、僕の知ってるお店でやって、ここの料理は少しずつ出てくるから美味しいからみんなに楽しもうねって言ったが最後、料理のことなんか1秒も言わないですよ誰も。うーわーって男女でもう久々に会ったから70なんで、ぐわーっと怒涛のように4時間ぐらい喋って終わりました。もう料理の量の字もない
そうですね。
で最後いっちゃんありがとうってこんなね、美味しいお店取ってくる、ね、誰も言わない、もう料理なんか、合間のブレスでペッと食べたペッとまたペッペッペッペッまたペッとロリッペッペッペッもう異常な会話
気使ってせっかくいいレストラン取ったのに、
もう何の意味もなかった。これさ、公園でやればよかったんじゃない
か、公園でね、
はい、ほんとそのぐらいでした。
学校のクラスとかやっぱりあれですよね、立場が同じだと社会出るとやっぱりこう立場があるから、上司が話し始めるとみんな聞くとか、まあ、この人の話を今日は聞きたいからこの人が話すと黙るとか、そういうのあったりしますが、やっぱり立場が一緒なクラスメートになるともうみんなほぼ同時で遠慮しない。
そうなんですよ、
もう収集つかないっていう
か、でアナウンサーだから今出てる話と接続して違う話に自分が思い出した記憶話を話したいと思ってるから、無理やりそういえばさそれで言うとさって、全然それで言うとじゃん僕も含めてみんなそれで言うとって言いながら、わけのわからない自分の言いたいことを言ってる
上手だからみんな
古舘一郎さんにお話を伺っています。おしまい3つ目ですが、実のお姉さんの名前が出てきました。お姉さんの話よく古舘さんはされてますけれども、大変聡明なお姉さんで、多分アナウンサーに適性があったのはお姉さんの方で、お姉さんがなりたかった職業だったんだけど、それを弟の僕がというお話はよくされてますね、
はい、だからまあ途中からナラティブなりストーリーなりこう自分でね作り上げて、より頑張ろうと思わせてるっていうところはあるなと冷静に自分を斟酌するんだけども、やっぱり6つ上の姉さんが本当に大学時代なんかも喋りうまくて、でなんか NHK かなんかでアルバイトやってた時に、あの高崎一郎さんっていうアナウンサー大先輩とすれ違った時に、あのよくなんか姉さんがアルバイトやってた現場を知っていて、あなたは本当に雑談の時のおしゃべりが快活で声も通るしいいから、しゃべりがうまいからアナウンサーになんなさい、試験受けなさいって言ってもらったって喜んでたんだけど、はい、大学卒業して1個上の同じ大学の先輩と付き合ってて結婚しちゃうっていう時代で、はい、女性がまだこうバンバンバンバン大学卒業と同時に学校卒業と同時になんか仕事するっていう時代じゃないんですね、はい、段階の世代の。だから一回もそういうことなく主婦になった人なんで、
学校卒業してすぐご結婚されたんですね、
はいはい、だからもう僕にしてみたら、はい、姉さんに対するコンプレックスが自分を醸成してくれましたね。だからやっぱり人間って関係性で生きてる動物だから当たり前ですけど、はい、すごく最後は孤独だと思うけど、はい、あの人がいないと自分存在ってのはもうないわけで、今はもう他にもいっぱいいろんな人いる、僕はもう安住さんもその一人だけど、あの年齢は僕の方が上でも精神年齢上だったから兄さんと呼ぶっていういつも言ってるだからなんか本当にありがたいなと思う。やっぱり70の境界になるとね、いろんなこと振り返って、はい、自分なんか一人で存在なんかしてないってこと痛感しますね、うん、
またお姉さん早く亡くなられたので、うん、余計いろいろ、
まあ余計思いはありますよね。
そうですよね、はい、お姉さん何歳で亡くなられ
たの？42で亡くなられた。ただ37で、はい、あのスキルス型の胃がんが発症したので、はい、 もうだいぶ5年間苦しんで3回手術したっていうのがあって、はい、これが僕の記憶の中ではね、
そうですか、
もうどうしても時折思い出すことで、はい、
留守番電話のメッセージを弟に吹き込んでほしいなんて、そんな話が最後されたっていう、
あ、そうありましたね、それやりました、そんな細かく覚えていただいても、いろんなエピソードありがとうございます。今度飲み行こうよ。
ありがとうございます、
ね、本当。
それでは一曲お聴きいただきたいと思います。群馬県の体重加速中さんからいただきました、ありがとうございます。斉藤和義さんでずっと好きだった、お聴きください。
この街を歩けば蘇る16歳、教科書の落書きはギターの絵と君の顔、俺たちの窓
改めまして、今日の日曜天国はゲストに古舘伊知郎さんをお迎えしています。古舘さんのトークライブトーキングブルースが4年ぶりの全国ツアーを開催します。12月7日東京 EX シアター六本木での公演を皮切りに、その後福岡、愛知、大阪、神奈川で開催されます。今年を騒がせた人物、流行した言葉、その一つ一つに宿る社会の空気を古舘伊知郎さんが2時間ノンストップで語り尽くします。チケット情報などはトーキングブルースの公式ホームページなどからご確認ください。
トーキングブルースはもう何年になるんですか？
1988年から始めましたんで、はい、ものすごい年月になる。
そうですよね。
報道ステーションの時は一時お休みしてましたけども、はい、もう本当にやれること自体はもうありがたくて、
最初は渋谷のジャンジャンというあの地下の、
いや、トーキングブルースは原宿クエストホールから青山円形劇場から渋谷パルコ劇場に移ってって、はい、ジャンジャンのことは言ってくれて忘れてる人多いんだけど、3ヶ月に一遍フリートークライブと称して、これはこれでジャンジャンは別でさん、
別で、
あ、だから元気だったなと思うよね、両方やったし、でいろいろ番組やらせてもらいながら、
はい、はい、そうですね、ちょうどねゴゴスマの石井さんがその古舘さんの履歴に憧れて、自分もトークライブをやるんだって言って CBC のホールか何かにお客さん集めてねやったそうですよ ね
今もなんかやってるみたいですね、
うん、なんか、うん、
何その間は間は、うん、何それ、しかも CBC ホールか何かでっていうのもさ、
ね、ちょっとね、あの悔しくて、
あります、
悔しくて、ね、見には行ってないんですし、あんまり褒めたくもないんです。
でも今年はね、さっき中澤さんが言ってくれたように 2025年今年に起きた現象を我々はどう受け止めたかなんで、まあ、いろんな言葉も絡むんですけど、今日現在地見つけて言っちゃったじゃないですか、はい、だからこれはカット対象なんです。
ああ、そうです
か。だからそうやってね、そうやってね、仕分けするのが楽しみなんですよ。ここで言っちゃったから、ああ楽しかった、じゃあもう被るからトーキングはやめよう、そしたら違うまた言葉を置かなきゃとか、ね、パズルみたいにやるのが好きなんですよ。
2時間ずっとね舞台上で一人、速射砲のごとくお話になりますから、確かに昔私も何回か見させていただいて、
何回だ、しょっちゅう来てくれてる。
いや、もうあの昔の古舘さんの速射砲の喋りもいいですけども、最近はちょっとこう哀愁もありつつ、本当にブルースっていう感じがねしてきて、すごく好きなんですよね。
声がね枯れてきて、はい、持久力も減ってるし、ね、あの声の出方の、まあ、持続性も薄れてきてるから、そういう意味じゃね、はい、年相応でやらせてもらうしかないかなと思ってるんですよ。
あとは私のこの間前の席にいた女性の方が、やっぱ報道ステーションニュースキャスターの古舘さんの時代しか知らないっていう若い人たちがいて、この人こんなに喋る人なんだとかいう、そういう率直な感想を口にしてて、後ろからそうですよって言ってあげたくなりましたけどねえ、ぜひチケットなかなか争奪戦になると思いますけれども、ね、当日券など狙っていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
今日はゲストに古舘一郎さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
安住紳一郎の日曜天国。秋のアウトドアシーズンです。キノコ狩り、もみじ狩りにブドウ狩り、風呂上がりビール一杯一丁上がり、 TBS ラジオ FM905 AM954。 ここで東京ガスグループからのお知らせです。今から140年前、明治18年、人々の暮らしをより明るく豊かにしたいという思いを胸に、渋沢栄一らが創立したのが東京ガスです。夜の街を明るく照らしたガス灯、これが日本のガス事業の幕開けでした。東京ガスの火はやがて温かい料理を作るコンロの火へ、一日の疲れを癒すお風呂のぬくもりへ、そして今ではガスや電気に加え暮らしのサービスなど、時代とともに形を変えながら暮らしの当たり前を支えています。明治から令和へ、東京ガスグループは10月1日で創立140周年。いつもその先の未来を見据え挑戦を続けています。渋沢栄一から受け継いだ思いとともに、これからも未来を紡ぐエネルギーをお届けします。
東京ガスプレゼンツゲストデータバラ、このコーナーは東京ガスの提供でお送りしました。時刻は11時39分。ここでディープクリーンがお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の飯島純さん、お願いします。
はい、お伝えします。東名下りは東名川崎インター先の枝バス停付近で4キロ15分、大井松田の先の左ルート、つぶらのトンネルでは2キロ5分です。首都高速道路は4号の永福付近で24時間工事を行っているため、上下線とも左車線規制が続いています。このため上りの渋滞は中央道へ伸びて合わせて9キロ、調布から50分、反対下りは3キロの渋滞、新宿から20分です。神奈川県内は保土ヶ谷バイパスの下り、町田立体の先では事故の再検分を先ほどまで行っていたため、橋本に向けて1キロ渋滞が残っています。通過には10分。そして都内では東京レガシーハーフマラソンによる交通規制すべて解除されました。一般道の通行止めすべて解除です。警視庁から以上です。
はい、飯島純さんでした。
歯ぐきのためならディープクリーン、
新登場の音感歯磨き使ってもらいました。
あったかい、
あ、気持ちいい、あったかい。 歯ぐき組織修復成分がじんわり浸透、歯周病を予防。音感歯磨き、
歯ぐきのためならディープクリーン。
草刈り民夫です。
草刈り、草刈り、草刈り、草刈り、
きつい草刈り、
いや、草刈り、草刈り、草刈り、草刈り、
楽しい草刈り、好き。
オーレックの常用草刈り機に変えると農業が楽しくなる。だから世界30カ国以上で使われています。
楽しいオーレック。
安住紳一郎の日曜天国。この時間は本郷美術骨董館、ロジスティード、四つ葉乳業、住友不動産グループの提供でお送りします。
皆さん、ご自宅に眠っている掛け軸、焼き物、中国美術品などはございませんか？本郷美術骨董館があなたのお宝を無料で鑑定いたします。鑑定士27人在籍、買取販売実績日本一、お宝無料鑑定会も開催中。お問い合わせは本郷美術骨董館まで。
物流の力が世界を変えるかもしれない。持続可能な社会が近づくかもしれない。私たちはそんな可能性を信じています。まだ誰もやっていないやり方で新たな領域へ、未知に挑むロジスティード。
北海道の豊かな自然が生んだ美味しさをあなたにまっすぐ。北海道の酪農家の会社にはこの美味しさをお届けする使命があります。お客様と酪農家を結ぶ架け橋として、北海道の美味しさをまっすぐ、四つ葉乳業。
羽田空港第3ターミナル直結、日本最大級のエアポートホテルビアフォンテーヌ羽田空港をはじめ、展望天然温泉やサウナ、飲食店など60店舗が集結。住友不動産の羽田エアポートガーデン、詳しくはスミフ羽田で検索。
今日はこの後雨になりそうだということですね。東京の降水確率、今日この後 50% ということです。乗り物の話、宮崎県からいただきました。ありがとうございます。チルダダさん、女性の方。私が小学校3年生、弟が1年生の頃の記憶です、はい、ということですね。いつも兄弟で、あ、じゃあ男性の人か、この人は。いつも兄弟でお風呂に入る決まりだった我が家では、お互いが体を洗って2人で湯船に浸かっている時間、私が洗面器を持ち、私の背中の方で弟が体育座りをし、お客さんどこまでと弟に声をかけ、弟はじゃあ小学校までなど答え、小学校実車と無線を入れ、持っていた洗面器をくるくる左右に回しながらタクシーを走らせる遊びです。お風呂の中でね、洗面器で、へえ。左へ曲がれば2人で体を左へ向かせ、右へ曲がれば右へ向くといった具合に、体感系アトラクションさながらにバスタブの中で動き回ります。
いいですね。
そのうちのぼせてくる弟は、お兄ちゃんもう上がりたいと半べそをかきますが、私はまだ小学校についていない設定なのでお構いなしに走らせます。弟はヒックヒック泣きながら、お母さんお兄ちゃんが下ろしてくれないよと叫び、その後母にこっぴどく叱られた私は、お客さんのいないタクシーを一人で走らせ、はい着きましたと小学校へ到着した体で車を降り、体を拭き上げ、タクシーごっこは終わりです。湯船で洗面器を回し始めると、慌ててお風呂から上がっていくようになりました。今でもたまに洗面器を持つとやってしまいますね。
やってしまいます。
そうなんだ、55歳で今でもやっちゃうんだ。
へ
え、ね、タクシーごっこ ね、私も小さい時していたんでよくわかりますね。妄想の ね、空想タクシーごっこ、
実写
とか ね、無線の感じとかね、お客さんを拾う感じが、何か疑似体験して、まあ、一人昭和キッザニアみたいなことなんですけど。
そうですね、本当に、
まあね、うん、キッザニアが出た時は私は、ね、一人でやってましたよと思いましたけど ね、ごっこ遊び ね、
うん、
リアリティのあるごっこ遊びね。そうですか。結構ね、自分が架空の乗り物になるっていう話はいろんなパターンがあるっていうことで、タクシー運転手になったりとか、あるいは自分が貴族のね、召使いになって、なんか馬車の牛車みたいな感じに必ず自転車なっちゃうっていう、没入感で
没入感でね、
ね、そう、私ね、タクシーの運転手になりたかったので、小さい時ね、小学校2年生から4年生ぐらいまではもう必ず街中流してましたからね、一人でね。
そうですね、本当に極めてましたね、
かなり流してましたからね、たまにね、公園とかでつけ待ちして ね、
売り上げも相当だったと。
売り上げもね、すごかったですよ、 すごくない？架空の自転車に乗って自分がタクシーになりきってつけ待ちしてるんだよ。はたから見ると公園の入り口で片足ついて自転車休憩してる人に見えるけど、
まだいる。
いやでもね、細かいのよ。
そう
なんだ、うん、あの前の車が出たっていうせいで、ね、ちょっと前出たりするんだから
、ね、
そう3台、1台分、そう1台分とか2台分とかね、細かいの、すごい細かいの、意外になんか電車が着いたっていうせいでバババって来た時は3台分ぐらいバーって出るとかでぐーっと行ったりとかして、
没入感、
没入感ね。南港区のアーコさん、女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
インドにいた時の話です。駅でエレベーターに乗る時に物乞いの女の子が外国人の私についてきて一緒に乗り込み、彼女は食べるものがないから金をくれと私にせがみました、はい、いつの話だろうね。私も夫の仕事とはいえ出向でインドに来ており、手当がほとんどないことを彼女に日本語で何とか伝え、私も何かとお金が必要だからと身振り手振りで言ったところ、物乞いの女の子が物乞いしたお金を私に恵んでくれました。それをエレベーターの中で一部始終見ていた現地のインド人たちは私をこっぴどく叱りました。そんなことが、
優しい女の子だった
な、ね、そうね、いろいろこの人も困ってるんだろうというふうに、ね、思ったのかもしれない ね。世田谷区のおじんさん56歳男性の方からのリクエスト、ありがとうございます。斉藤由紀さんで少女時代。おもかじいっぱいさん、女性の方からいただきました。乗り物の話、
ありがとうございます。
お盆にご先祖様が行き来する乗り物として牛と馬に見立てたナスとキュウリを盆棚に飾りますよね。少量馬ね。私が小学生だった頃のお盆の話、当時孫は私だけ、帰省したものの遊び相手もいないため、ご先祖様のおしゃれな乗り物を作ろうと思い立ちました。野菜の乗り物といえばシンデレラのかぼちゃの馬車だとひらめいた私は、畑から少し傷んだかぼちゃを持ってきて、割り箸、瓶ビールの蓋、王冠ね、ビニール紐などを使い馬車を作りました。見た目はボコボコです。祖母に見せると、いいのができたねと全力で褒めてくれ、ナスとキュウリの隣に飾ってくれました。あれから30年以上経った今年のお盆、祖母の家を継いだおじの家に行きました。盆棚にはかぼちゃの馬車が飾られていました。綺麗な黄色のかぼちゃに可愛い車輪がついており、本格的です。祖母は亡くなる数年前から絵を描いていたのですが、いとこが今年そのスケッチブックを見返していたところ、盆棚の絵にかぼちゃの馬車が描かれており、面白いので真似して作ったとのことでした。祖母が絵を描き始めたのは最近なので、小学生だった私の作ったかぼちゃの馬車をずっと覚えてくれていたのだと思うと込み上げるものがありました。元気だった祖母が突然亡くなったのはコロナ禍でした。海外にいた私は帰国しても当時ホテルでの強制隔離10日間が必要なため、葬式に参加することができませんでした。そのため亡くなった実感が湧かないままでしたが、小学生の私が作ったいびつなかぼちゃの馬車に乗ってこの世に帰ってくる祖母を盆棚の前で想像しました。すると不思議なことに、これまでふわふわとしていた祖母の死をしっかりと受け入れることができました。うちの孫たちがかぼちゃの馬車を迎えに起こした、呆れちゃうわねなんて言いながら喜んで乗り込んでくれていたらいいなと思います。
この時間は本郷美術骨董館ロジスティード、四つ葉乳業、住友不動産グループの提供でお送りしました。
ここでイオン保険サービスからのお知らせです。皆さん、保険選びへのお悩みはありませんか？今日ご紹介するのはイオン保険サービスの保険マーケットです。保険マーケットではライフスタイルの変化に合わせた保険に加入できます。さらに今までの保険を見直すことで保険料が安くなるなど、より自分に合った保障が見つかります。パソコンやスマートフォンからおよそ3分で簡単に資料請求ができ、24時間いつでも受付可能なので、忙しい方にもおすすめです。
保険のプロである経験豊富なスタッフによる電話相談や、希望に応じてご自宅やお近くのカフェなどへの訪問相談も行っています。対面でじっくりご相談いただけます。実際に保険マーケットには保険料が抑えられた、保証が分かりやすくなったというお客様の声も数多く寄せられています。もちろんご相談は無料、無理な勧誘もありません。現在お得なキャンペーンを実施中です。納得のいく保険選びを、まずは保険マーケットで検索してみてください。イオン保険サービスからのお知らせでした。
ここでグローバルピッグファームがお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の飯島純さん、お願いします。
はい、お伝えします。首都高速道路は4号の永福付近で24時間工事が続いています。上下線とも左車線を規制、このため上りの渋滞は中央道へ伸びて合わせて9キロ、調布から50分、反対下りは3キロ半の渋滞、新宿から25分です。また3号の上りでは用賀の先右車線に車が止まっているようです。1キロ半を10分かかっています。一般道埼玉県内は国道16号の内回り、さいたま市見沼区丸ヶ崎交差点では都内に向けて1キロ半、千葉県内は国道51号桜市郷土ではトラックと乗用車の事故のため現在上下線とも通行止めになっています。両方向とも500メートルほどの渋滞、現場の指示で迂回なさってください。警視庁から以上です。
はい、飯島純さん、ありがとうございました。
ワトンが1、ワトンが2、ワトンが3、ワトンが4、ワトンが5、ワトンが6、ワトンが7、ワトンが8、ワトンが9。
ソウタくん、ワトンは10ですよ。
10? いただきます。
情熱が生んだ旨味、
ワトンもちぶた。
ベイベー、ゲットオンマイキャド。
TBS ラジオ安住紳一郎の日曜天国、約2時間のお付き合いありがとうございました。それでは1986年昭和61年発売、石井明美さん、チャチャチャに乗せて今日の当選者の発表です。
ボートレース SG レーサージャンパーの当選者は
群馬県前橋市の宇多さん、埼玉県越谷市のミハエルさん、東京都墨田区のケビンを応援さん、杉並区のフラミンゴさん、板橋区恵子さん、5人の方です。おめでとうございます。
日天オリジナルノートの当選者は龍ヶ崎市の丘の上の石ちゃん、久喜市チコさん、江東区エダモンさん、横浜市の和洋春巻さん、名古屋市のあんこさん、続いてカルピスセットの当選者は千葉県の津田沼のちびまる子さん、東海村さつまいもっこさん、草加市のザクザクわかめさんです。おめでとうございます。
さて、来週10月26日の日曜天国ですけども、メッセージテーマは恥ずかしい話、ゲストは海の哺乳類の専門家田島優子さんを迎えします。どうぞお楽しみに。そして今月はプレゼント月間ということで4週にわたってお送りしていますが、今週はボートレースのジャンパーでしたが、来週は私の大好きな長崎松浦のアジフライをプレゼントいたします。なかなかな、ね、高級品なんですよ、アジフライね、大好きでいろいろ私もいただいてるんですけど、美味しいものなのでぜひご期待ください。
楽しみですね。
それではいい日曜日を、ごきげんよう、さよなら。
さよなら。
200年前の秋田でお殿様の喉の薬として誕生した龍角散。時代は変わっても日本の喉を守り続けています。龍角散プレゼンツ、喉の窓。この番組は龍角散の提供でお送りします。こんにちは、 TBS アナウンサーの土井俊之です。今週のゲストは元レスリング選手でリオデジャネイロオリンピック